愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き学長特別補佐の松本佐彦教授にご出演いただき、哲学のお話に加え、先生が担当される共通教育センターについて伺います。
松本先生の優しい哲学入門
もうそう言っとかないと難しく話されると
哲学はあまりこう固く考えすぎなくてもいいです、
はい、ね、そうですね。
何せこう、はい、あの知恵を愛する学問と、
はい、
柔らかく言うと、
はい、そういうことです。
先生の、ご専門は関東、ご専門に研究してらっしゃったということなんですが、はい、カントというその哲学者はどういった方なんですか？
まあ、大体18世紀後半の、ドイツの哲学者ですね。カントの場合も先週お話ししたと思いますが、わからないことを大切にするっていう側面がカントの哲学にはあると思います。カントの、いわゆる主著と呼ばれる本は、はい、純粋理性批判という本なんですが、はい、純粋理性批判というのは理性が理性自身を批判する、自分というか理性、
はい、
認識能力ですね、
はい、
私たちが持っている人間の認識能力っていうのは、うんうん、本当は何をどこまで知ることができるんだっていうことをきちんと自分で把握してそれを明らかにしましょうという哲学なんですよ。ですからその時にはわからないことはわからない、
はい、
っていうふうにはっきりさせなきゃいけない、
うん、
その代わりこの部分はこういう形できちんとわかるんだっていうことをはっきりさせるという、そういう哲学を考えた人と言えると思います。
自分のことを考える、
自分のことといっても大抵の人は個人的な自分のことと思う、そう思うんでしょうけど、
私自身とはまた違う、はい、
ただカントの場合は私自身が同時に人間全体でもあるみたいな部分があります、私の認識能力だとか、私が持っている道徳の原理だとか、それを明らかにすることを通して人類全体の問題も考える、それは自分で考えるということと、全ての人が納得できるように考えるっていうのの、それと同じことになるんですけどね。カントの倫理学は形式主義だっていうふうに批判されることがあるんですよね、はい、つまり倫理学っていうのは結局は道徳の規範、行動のルールっていうのを明らかにする側面がありますから、その時にカントは具体的にこうしなさいとか、これが道徳的に正しいですよっていうことをあまり言わないんですね、そうではなくって、こういう規則があって、こういうふうにすればそれは道徳的に価値があると認められますという原理の部分しか言わないんですよ、はい、自分がこうしたいと思うことが全ての人間に当てはまるようにしなさい、これしか言ってないんですよ、
はい、
ある意味そういう具体的なことを言ってないがために、
はい、
あらゆる時代あらゆる場面にその時々の状況に応じて規則は支持することができるんですね、こういう方向で考えなさいっていうことは、でその結果として具体的にどうするかっていうのはその時々のその人が考える、
だって関東は18世紀の人ですよね、
はい、
で今はもう21世紀だから、
はい、
この3世紀もあると時代も変わってるし、
はい、
考え方ですとか状況なんかも変わってきてますもんね、
はいはい、ですからまさに例えば関東は18世紀の具体的な行為のいろんなマナーとかルールとかありますよね、
はい、
でそれをもとに倫理学を作り上げてるとしたら、21世紀におそらくほとんど通用しないんですね、ごく一部しか、
はい、
だけれどもそういう形ではないですから、基本的な考え方だけを言ってますから、まさに現在置かれてる、私はある意味で環境倫理に関してもカントの倫理学っていうのはある程度は通用するんじゃないかと思ってるんですけどね。
簡単に言うと嘘はついちゃダメっていうことを、はい、おっしゃってるようですね、
はい、
カントは
よくご存知です
さっき聞きました、
はい、
さっき聞いたばかりなんですけど、
はい、
もう耳が痛いです
厳しいですね、
厳しいですね。
あの 嘘をつくっていうのはまさに嘘をつきたいと、
はい、
それはあの普遍的なルールにできるか、全ての人が嘘をついていいと、
うんうん、
いついかなる場合でも人は嘘をついていいというふうにルールとできるか、できない、
できない、
はい、うん、そうするとあの結局人間関係とか、はい、社会そのものは成り立たないでしょう、
はい、
だから私も嘘をついてはいけないという、まあ、そういう話になるんですけどね。
なるほど、こういう例えを挙げるとそのカントの言ってる意味っていうのが、自分として分かってきますね、
はい、あの確かに哲学は普段考えないようなことを考えるみたいな側面があります、はい、それからあの使っている言葉、うん、まあ、言葉遣いだとか、はい、まあ、概念ですね、はい、そういうのもあの結構難しいんでとっつきにくいってことはあるんですよね、
はい、
だけれどもあのその哲学をしばらく、まあ、ある意味我慢してかもしれませんがやってるとやがて分かってくるみたいなところがあるんですよ、
はい、
哲学書を開いてですね、
はい、
難しいから分からんと言って投げ捨てないように、
うん、
まあ、哲学って最初からあの分かるもんじゃないんだと、それはあの数学も一緒ですよね、数学最初から分かる人ってそうそういないと思うんですよね、
何の意味が書いてあるかが分からないですよね、ええ、もう
でもあのそれなりに頑張っていろいろ勉強していくと、はい、ある程度は分かるんですよね、でそれ続けていくともっと分かるようになってくるっていうことがありますから、簡単に諦めないようにしてほしいなと思います。
スポーツにしても最初はルールも分からないし体の動かし方も分からないですけど、それがこう反射的になったり、
そうですね、
こう身についていきますよね、
はい、まさに身につくっていうところがあると思います。
習慣になっていったり、あのだからその継続はやっぱ力なりなんですね、
はい、でそうですね、哲学の場合まさにそういうあのものの見方考え方はやはり勉強してたら広がってくるんでしょうね、
はい、
それで結局今まで自分の守備範囲に入ってなかったのがやがて入ってくるっていう、そういう側面もあるんだと思います。
松本先生は教育担当の学長特別補佐として現在は共通教育センター長でもいらっしゃるんですよね、はい、これはどういったあのお役目になるんですか。
愛媛大学で行う共通教育ですね、昔だったら教養教育と呼ばれていた、はい、それ の, あの運営を、まあ、担うということになります、うん、3つの大きなあのカテゴリーに分かれてます、
はい、
初年次科目、これはあの大学教育への導入的な役割を持っています。1年生に入った学生たちに、はい、大学教育に慣れるために、うん、あの必要な教育を行うと、それからあとは専門の科目を学ぶために必要なあの基礎科目っていうのがあります。英語がありますね、それからあの数学だとか物理学だとかそういったあの理系の基礎科目があります。それからもう一つがあの、まあ、これが一番皆さん分かりやすいと思うんですが、いろんなこう幅広くいろんな分野のさまざまなものの見方、
うん、
はい、考え方や知識を学ぶ教養科目っていうのがあります、うん、愛媛大学の講師以上の、
はい、
先生は全員この共通教育を原則としては担当するということになっています、うん、でその共通教育を担当するときには、
はい、
学部のどの学部に所属しているかとかいうことは関係なくって、まさに愛媛大学の先生として愛媛大学の学生を教えるという形で、
うん、
あのやる、これ全学出動体制と呼んでますけれども、そういう形であの共通教育を実施しております。
これもやはりその愛媛大学が言う学生中心の大学、
あ、はい、
愛媛大学のその学生を大学の教員が教えると、はい、導いていくというようなことにつながってるんです、
ね、そうですね、どうしてもあの学部教育のところは専門の教育ですから、はい、先生の研究により近い、うん、そういう興味関心を持った学生がもともといるわけですね、
はい、
ですからあの研究と教育っていうのを一致させやすいんですけれども、共通教育の場合は全く専門外の学生に、
はい、
その各先生の専門に基づいてで教育を行っていただくわけですから、そこに工夫が必要になるわけですね、 学生が本当に学びたいこと、うん、まさに知的好奇心とか関心とかですね、うん、自分自身のいろんなあの可能性のためにいろんなことを学ぶと、
うん、
それをあのどういうふうにサポートするかっていう時にはやっぱりあの先生の、まあ、ある意味狭い専門の内容を教えるだけじゃダメで、やはりあの少し視野を広げて教育にも工夫をしてという形であのやっていく必要が出てくると思います。学生中心の大学ですね、学生の可能性をいかにあのより引き出して発揮させるかっていう、うん、そのための非常にあのいい試みというか、まさに試金石になる部分だと思ってます、
うん、その優秀な学生さんとかいい卒業生を出すことがまた今後の愛媛大学が飛躍するために大きな役割を果たしますよね。
そうですね、大学の評価、
はい、
評価というかあの外からの評価ですね、うん、というのはやはり私はあのどういう卒業生がいるか、
はい、
ということによって決まるんだろうと考えています、うん、この大学を出た人たちっていうのはいいなというふうにあの思ってもらえる、そういう卒業生がたくさんいる大学っていうのはいい大学だと思うんですね、
うん、
で世間からの評価もおのずと高くなっていくと思います。で大学はやっぱりあの研究なしに大学はないんですけれども、はい、でもそれと全く同じように教育なしに大学はないと思うんですね、
はい、
教育が大切です。でその教育の一番の本質は何かっていうと、やっぱり卒業生がどれだけ活躍できるか、
うん、
でそういう活躍できる卒業生をどれだけ生み出すことができるかっていうのが、
はい、
やっぱり大学教育のまあ進化が問われるところだと思いますので、うん、それに頑張らなければいけないんですけれども、
やっぱそのためにも哲学でいうこう視野を広げていくことだったり、
あ、はい、
固定観念にとらわれることなく、
はい、
そういうことは大切でまたつながってきますよね、
はい、それ本当に大切だと思います。いわゆる伝統的な価値観が崩壊したと言われてから久しいですよね、うん、もう一人一人がじゃあどういう価値観を持つか、そしてそれをあの他の人とどう共有できるか、お互いに折り合いをつけて、
うん、
お互いに共存していくという、そういう形であの一人一人が自分自身のあの価値観というのをきちんと持って、でそれに従って生きていくっていうのが、うん、おそらくはこれからの社会では必要だと思うんですね。でその基礎に確かに哲学はなるだろうし、それから大学で教わるというか、まあ一応大学が教えているさまざまな学問、
はい、
っていうのはそういう価値観を築き上げていく土台になってくれるんじゃないかと。
愛媛大学はその学生中心の大学と歌うように人間を大切にする大学だと思うんですが、はい、哲学もまた本当こう人間が好きになるような、
うん、
人間本来の学問なんだなっていうことを教えていただいた。
ああ、そう言っていただければありがたいです、
はいはい、私の価値観もほんの少しですけれどもちょっと広がったようなこの2週で思いました。もうちょっとあの好き嫌いせずに哲学の学問書もページ開いてみようかなと思っております。
はい、お願いします。
どうも先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週はアジアアフリカ交流センターセンター長の細澤克彦教授にご出演いただき、先生のプロフィールや研究テーマのサゴヤシなどについて伺います。お楽しみに。